皆さんこんにちは。パーソナリティの赤いブーです。プレプリドンドンマス AC へようこそ。2026年8月18日のマス .AC カテゴリから厳選した12本の論文をお届けします。1本目はスクリット・チャクラボルティさんとソーラブカンティ・パトラさんによるイデアルゼロプロダクトプロバビリティインフィニテコムタチベリングス有限化換算におけるイデアルの霊積確率です。この論文では有限化換算という数学的な構造に対してイデアルの霊積確率という新しい確率的な普遍量を導入しています。これは間の中から独立してランダムに選んだ稽古のイデアルを掛け合わせたとき、その結果がゼロイデアルになる確率のことです。これまでは間の要素そのものに注目した霊積確率が研究されてきましたが、あえてイデアルという塊で考えることで間の内部構造をより深く捉えようという試みですね。このアプローチはとてもユニークで、構造的な情報をうまく抽出しています。研究の結果、有限体や有限ブール間、そして有限連鎖間といったさまざまな種類の間について具体的な計算式が導き出されました。特に面白いのが有限連鎖間の場合で、この確率は票数や剰余体の大きさに依存せず、老位長という指標だけで決まることが証明されています。また従来の要素ベースの確率と比較すると、イデアルベースの確率の方が一般的に大きくなることが分かりました。両者が一致するのは有限ブール間の時だけだそうです。要素ではなくイデアルという視点を持つことで、全く異なる構造的な側面が見えてくるという非常に鋭い考察がなされた論文でした。2本目は丹部さんによる V ナンバーズオブシンボリックパワーズオブカバーアイディールズオブグラフズ、グラフのカバーイデアルのシンボリックべきの V 数です。この論文では単純グラフのカバーイデアルという代数幾何学や組み合わせ論で使われる特別なイデアルに注目して、そのシンボリックべきにおける V 数という代数的な普遍量を調べています。 V 数というのはイデアルに付随する素イデアルに関係する指標なのですが、この値がべき数に応じてどのように変化するのか、つまり線形になるのか、あるいは順線形になるのかという点が大きなテーマになっています。面白いのが、この代数的な問題をグラフのほぼ被覆という組み合わせ論的な問題に巧みに翻訳して解いているところです。研究の結果、二部グラフの場合は V 数が線形関数になり、二部グラフではない場合は周期が2の順線形関数になることが分かりました。パスグラフやキサイクルなどの具体例を用いて、この挙動が実際に起こることを証明しています。ほぼ被覆の分解という新しい視点を導入することで、グラフの構造と代数的な性質をきれいに結びつけた点が非常に鋭いアプローチだと感じました。3本目はカール・シュエデさんとオスティン・シンプソンさんによる F インジェクティビティ・ダズ・ノット・ディフォーム、 F 注入性は変形しないです。この論文では正表数の可換換における F 注入性という性質が変形という操作に対して安定しているかどうかという問題に取り組んでいます。簡単に言うと、ある間を比例因子で割って得られた小間が F 注入性を持っているとき、元の間も F 注入性を持っていると言えるかという問いです。コーエンマコーレー間という特定の条件下ではこれが成り立つことが分かっていましたが、より一般的なネーター局所間ではどうなのかという点が謎でした。結果から言うと、著者の2人はこれが一般には成り立たないことを証明しました。票数2の4次元局所聖域という判例を具体的に作り出したのです。小間は F 注入性を持っているのに、元の間は持っていないという何とも不思議な状況を作り出しました。その構築方法が非常に凝っていて、フェランの接着手続きという幾何学的な手法を使い、離散不置換上のスキームを巧妙に組み合わせています。 ナオセンソクのセクション間を定義し、フロベニウス作用がコホモロジーにどう影響するかを緻密に解析して結論を導き出しました。特に面白いと感じたのは、複素相有力化学における特異点では変形が成り立つことが多いのに、正標数の世界ではそうではないという2つの世界の決定的な違いを浮き彫りにした点です。またこの判例の構築にチャット GPT が協力したと明記されており、現代的な研究スタイルが反映されている点にも驚かされます。4本目はハフサビビさん、アズハル・ファルークさん、ハンニ・ガルミニアさん、イラワティさんによるサムプロパティオブパス&クローズドネイバーフットアイディールズ、パスイデアルと平均棒イデアルのいくつかの性質です。この論文ではグラフから作られる2種類の単項式イデアル、パスイデアルと平均棒イデアルというものの代数的な性質を詳しく調べています。特に強持続性という性質や深さ、アルファ数といったホモロジー的な不変量に注目しているのがポイントです。まずパスイデアルについては、任意のグラフにパスグラフをくっつけたときに強持続性が成り立つかという問題に取り組んでいます。特定の長さのパスイデアルにおいて、強持続性の十分条件となる強表層元が存在することを証明しました。次に平均棒イデアルでは、葉を持つグラフや頂点集合をクリークなどに分解できる特定のグラフにおいて強持続性が成り立つことを示しています。ここではイデアルが分離可能であることを証明することで強持続性を導き出しています。さらにヘルムグラフという特定の構造を持つグラフについて、エッジイデアルの深さや平均棒イデアルのクルル次元、深さ、アルファ数を具体的に計算しています。グラフのつながり方という視覚的な構造が代数的な振る舞いにどう影響するのかが具体的に計算で示されていて、非常に説得力があります。5本目はトニー・ジェイプ・テンプラカルさんによるバウンズ・オン・マルチプリシティ・オブ・ MCM ・モデュルズ・ハビング・ノン・エクストレマル・グロース・オブ・ベッチ・ナンバーズ、ベッティ数の成長が極端ではない最大公園マコーレイ化群の多重度の境界です。この論文では最大公園マコーレイ化群の多重度とベッティ数と呼ばれる数の関係について深く掘り下げています。特に成長速度が極端ではない化群に注目して、多重度と最小性制限の数の比にどのような制限があるのかを明らかにしようとしています。まず間が完全交差でない場合に、化群の極率が間の極率よりも小さいという条件があれば、その比が極率の比で抑えられることを証明しました。また間が完全交差である場合には、その比が極率を4次元で割った値で抑えられることを示しています。解析の手法としては、随伴次数付き間や浅い数列を使って次元を下げて考えるというアプローチをとっています。ベッティ数の数列の極限を計算して、分解の全近的な成長と多重度を結びつけるという流れが非常に巧みです。さらにこれらの境界がぴったり当てはまる具体例まで提示しており、理論的な美しさだけでなく実用的な鋭さも兼ね備えています。極端なケースではない化群に対して、ここまで明確な状態を導き出した点に著者の強いこだわりが感じられます。6本目は宮下空さんによるカノニカルトレーシズオブアーティニアントランケーションズオブスタンリーライズナーリングス、スタンレーライズナー間のアールティン切断における標準トレースです。この論文では単純複体と切断指数によって定義される間について、その標準トレースを求めるための組み合わせ論的な公式を提案しています。これまでは特定の条件を満たす代数にしか適用できない限定的な結果しかありませんでしたが、今回の研究では複体がフラグである必要もなく、表数の制限もない非常に汎用性の高い公式を導き出しました。アプローチとしては、対象単項イデアルの理論を用いて特定の方眼関係を満たす面とファセットのペアという概念を導入しています。 このペアから導かれる単項式で生成されるイデアルの和が標準トレースになるという結論に至りました。特に面白いのがニアリー・ゴレンシュタイン代数の完全な分類に成功している点です。骨格の連結成分がどのような形であるべきかという明確な条件が示されており、構造的な美しさが際立っています。またフラグ副体の場合には切断指数に関わらず自由な面を持つ単項式で生成されることが証明されており、既存の理論を大きく拡張しました。一次元のケースでは三角形の成分がトレースにどう寄与するかを分析しており、フラグではない現象を鋭く捉えています。7本目はモルテザ・アハマディさんによるファクトリゼーション・バウンズ&アイレダッキビリティ・クライテリア・イン・ハーウィッツ・シリーズ・リングス・フルビッツ級数間における因数分解の境界と規約性の判定基準です。この論文では主イデアル聖域上のフルビッツ級数間というちょっと変わった間での因数分解について研究しています。通常のべき級数とは違って二項畳み込みという特殊な掛け算を使うため一位分解聖域になるとは限らないという難しい性質を持っているんです。そこで著者はある級数が規約かどうかを判定する方法や因数分解した時の因数の個数の上限を求める方法を提案しました。まず定数項に注目してそれが互いにソナヒ単元に分解できれば級数全体も可約になるという手法を示しています。逆に定数項が素数のべき上でかつ特定の係数が条件を満たせば規約になるという非常に実用的な判定法を導き出しました。さらに離散不置換に対してフルビッツニュートン多角形という概念を導入しています。二項係数が月地に影響を与えるため二項係数が単元となる範囲を定義して多角形の積の法則を確立させたのが見事です。これにより多角形が単一の原始的な辺からなる場合に規約であるというデュマ型の判定基準を構築しました。定数項が素数なら常に規約であることや平方因子を持たない場合に因数の個数が固定されることなど具体的な結果が示されており、解析のための強力なツールセットが完成した印象です。8本目はマスドット AG からのクロス投稿でジョンヒョン・リーさんによる Estimates for Roots of Bernstein 佐藤ポリノミオルズ・ビアログ・リゾルーションズ・バイ・オービフォールズ・オービフォールドによる対数分解を用いたベルンシュタイン・佐藤多項式の根の評価です。この論文では長局面や部分多様体の特異点を特徴づける重要な不変量であるベルンシュタイン・佐藤多項式の根を評価する方法について研究しています。これまではホロノミックな D モジュールという理論に頼った手法が一般的でしたが、これでは扱えない多様体が存在していました。そこで著者は分解にオービフォールドを用いることでこの制限を乗り越えようと試みました。具体的には V フィルトレーションに関連する環状の有限性生成という性質を導入し、エタール被覆や転送倍モジュールといった高度な道具を駆使して特異点を持つ多様体上の関数を滑らかな多様体上の関数へと結びつけています。結果として長局面の場合に根の具体的な形式を導き出したほか、これを任意の部分多様体へと一般化することに成功しました。ホロノミックという強い制約を捨ててオービフォールドという柔軟な枠組みで特異点を捉え直した点に非常に実用的なアプローチを感じます。これによりより広い範囲の特異点を解析するための強力なツールが提供されました。9本目はマスドット CO からのクロス投稿でリアム・ブティッタさんとアダステルザーさんによるタワーズ・コンビーナトリアル・デリベーションズ・オブ・ K ポリノミオルズ・フォー・デターミナンタル・バラエティーズ行列式多様体の K 多項式の組み合わせ論的な導出に向けてです。この論文ではランクが K 以下の複素行列の集まりである行列式多様体に注目しています。この多様体のヒルベルト級数は これまで幾何学的な議論で求められてきましたが、著者たちはそれを組み合わせ論的な手法で直接証明したいと考えました。具体的には古典的な公式高等式や相対公式高等式を一般化した公式に挑んでいます。 K が0または1の場合については符号反転対合というテクニックを使い、見事に証明を成功させています。ヤング公式の中の区間が部分集合公式と同型であることを利用して、符号が異なる要素をペアにして消し去るという手法です。パズルのように要素を組み合わせて消していく過程には、組み合わせ論ならではの快感がありますね。一方で、K が大きくなると格子の構造が複雑になり、単純な対合が使えなくなるという壁にぶつかっています。一般の K に対する証明はまだ未解決のままであり、今後の挑戦しがいがある難しい問題であることが分かりました。10本目は、マスドット AG からのクロス投稿でタイフイハさんとアニケス・シバクマールさんによるポリノミアル・インターポレーション&ザ・ウォルドシュミット・コンスタント・オブ・ポインツ・イン・プロジェクティブ・スペース遮影空間における点の多項式補完とバルトシュミット定数です。この論文では代数的に閉じた表数ゼロの対乗の遮影空間における任意の有限点集合に対して長年の懸案だったチュドノフスキー予想とドゥマイユ予想を証明しました。具体的に何を考えたかというと、与えられた点集合のそれぞれで特定の次数まで消滅する同時多項式の最小次数を求めるという多項式補完の根本的な問題に取り組んでいます。この挙動を測るのがバルトシュミット定数という指標で、予想では空間の次元や点の数に基づいてこの定数の加減が示されていました。面白いのがそのアプローチです。これまでの研究では点が一般の位置にあるという厳しい条件が必要なことが多かったのですが、今回はそんな制約を一切設けていません。まず問題を表数0から十分に大きな正表数の世界へと移し、そこでハッセドー関数とフロベニウス斜像の相互作用を巧みに利用して不等式を導き出しています。最後に再び表数0の世界へ戻すという非常にダイナミックな戦略をとっています。驚いたことに、証明の大枠や正表数へ移行するというアイデアはチャット GPT が提案したとのことです。もちろん数学的な議論は著者たちが厳密に構築したものですが、最新の人工知能がこうした高度な数学的戦略のヒントを出したというのは、今の時代の空気感が出ていて本当に刺激的ですね。11本目は、マスドット AG からのクロス投稿で、シェーン・ケリーさんによる、サムエクスプリシットカウンター、エクサンプルズ・トゥ・ウェイベルズ・コンジェクチャー、ワイベルの予想に対するいくつかの具体的な判例です。この論文では、代数幾何学や数論の分野で注目されるワイベルの予想について、非ネーター間の場合にそれが成り立たないことを示す判例を世界で初めて提示しています。もともとこの予想は、可感ネーター間の負の経理論群がある次元より先で消えるかどうかを問うものでした。ネーター間については解決していましたが、非ネーター間でも同様に次元だけで決まるのかという点は謎のままでした。ケリーさんは、クルル次元が1であるにもかかわらず、特定のインデックスで負の経理論群が消えない間を具体的に作り出しました。その手法がとてもユニークで、一つは多面体の角を爆発で繰り返し置き換えて玉のような構造を作るという代数的なアプローチです。もう一つは、トーリック多様体とトロピカル幾何学を組み合わせて固定点をうまく制御する方法を用いています。結果として、どんなに深いインデックスであっても次元が1の間で経理論群が0にならない例が存在することが証明されました。非ネーター間という少し扱いづらい世界では、次元が低くても複雑な構造が生き残るということですね。幾何学的な直感を駆使して、抽象的な予想に具体的な判例を突きつける力強さを感じます。最後は、マス RT からのクロス投稿で、 マシュー・ベルプッチさん、サム・バンブラル・コムさん、ベンジャミン・グランシーさん、ショーン・ハウさん、トーマス・マデンさん、ベン・ミラーさんらによるマトリックスグループラムダ・ディストリビューションズ行列群のラムダ分布です。この論文では代数確率論という分野で使われるラムダ分布という普遍量についてコンパクト行列群という視点から深く掘り下げています。もともとは積数体のゼータ関数の 0. 点分布を調べるための道具なのですが、それを行列群へと広げ、古典的な確率分布とどう結びついているのかを解明しようとしています。研究チームは対象関数やプレラムダ関という手法を使い、普遍量論でおなじみのモリアン級数を一般化して計算を行っています。特に有限群のラムダモーメント生成関数を各要素の特性べき級数に関連付けるモリアンの公式のような手法を導入したのが鮮やかです。具体的な成果として巡回群や二面体群、そして量子計算でもおなじみのパウリ群といった有限行列群の正確なラムダ分布を導き出しています。さらにウェール反射群のタイプ B やタイプ D についても全近的な分布を計算しており、これで古典的なルート系の主要なファミリーをほぼ網羅したことになります。またラムダモーメント生成関数の形が古典的な確率変数の独立性とどう関係しているかを示す定理も導いています。これにより直行群やシンプレクティック群のランダム行列のトレースからガウス分布が現れる理由や、置換群のサイクル数からポワソン分布が現れる理由が理論的にすっきりと説明されました。バラバラに見えた現象が一つの枠組みで統合される快感がありますね。さあ、そういうわけで今回は可感感やイデアルから代数幾何学、組み合わせ論、普遍量、そして正表数の世界まで非常に深くて刺激的な旅をすることができました。数学の奥深いつながりに触れることができ本当に心地よい時間でしたね。それではまた次回もお耳にかかりましょう。